今日は母の日の礼拝です。この母の日の礼拝そのものは1908年アメリカのウェブスターという町で、その教会でもう26年日曜学校の先生をしておられたジャービスさんという方の、亡くなられたその記念、昇天記念礼拝ですね。そういう礼拝が持たれた時に、その実の娘さんが、お母さんが好きだった、そのカーネーションを、で、たくさん、を飾られたということから始まっていると。ただ、聖書は、特に旧約聖書というのがありますけれども、もう3000年以上も前から書かれている旧約聖書の書物の最初のところに、あなたの父と母を敬え、と、お父さんお母さんを大切にしなさい、と、守るべき十の戒めの5番目の戒めとして中に入れられているんですよね。もうだから最初から、ずっと昔から、この母の日というのが決められる前からですね、お父さんお母さんを大切にすること、特に敬うようにと、馬鹿にしちゃいけないよと、そう言われてきたんです。それがとっても大切なこととされてきました。私はもう父も母も神様のもとに行きましたので、おりませんけれども、お父さんお母さんがご健在な方はぜひ大切になさってくださいますようにお願いします。そして今日はそのこともあり、もう一つ日曜学校の子どもたちと合同の礼拝をしております。なのでプログラムも日曜学校の礼拝に、合わせて分かりやすい形で持っています。そして実は大人だけの礼拝だとヘブライ人への手紙をずっと読んでいるんですけれども、今日はそういうことで日曜学校の年間のカリキュラムというのがございまして、それに沿って今日の聖書の箇所はマルコによる福音書第1章の16節から20節のところなんですね。イエス様が伝道を始められたすぐお弟子さんたちを作られるんです。イエス様という方は一人で何でもかんでもなさったという方ではなくて、むしろイエス様という方はみんなで、仲間で一緒にいろんなことをしようよって、一緒にやろうよって、そういうふうに声をかけられ、また招かれ、そして最後までね、一緒に歩んでいかれたお弟子さんたちを周りにたくさんいたということが、イエス様ご自身がそのようになさったんですね。それが、その一番最初のお弟子さんというのが、今日の聖書の箇所に出てきています。見てください。マルコによる福音書。もう一度読みましょうかね。第1章の、15節からです。新約聖書の61ページ下の段、マルコによる福音書第1章。16節読みます。イエスはガリラヤ湖、湖ですね、のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレ、このシモンというのは後にイエス様がペテロというあだ名をつけられたので、その後このシモンはペテロさんと呼ばれるようになりました。あるいはシモンペテロと呼ばれたりもしていますよね。で、このペテロさんは後々にの教会の本当に中心の人物になりまして、今のカトリック教会、世界中にあるカトリック教会がありますけれども、その中心がローマ法王という方がおられます。名前をお聞きになったことがあると思いますが、そのローマ法王の初代のローマ法王がこのペテロさん、シモンさん、シモンペテロさんなんですね。カトリック教会の皆さんはそう考えておられるんです。そしてそのペテロさん、シモンペテロさんと兄弟、おそらく弟だと考えられますが、アンデレが湖で網を打っている。網を打っているというのは、 なんか網を叩いているのではなくて、こう、投網ですね。網をバーンとこう、湖の中に投げ入れて、そしてその水の中にある魚をこう、取ってしまう。一網打尽って言ったりしますけども、取っちゃう。まあ、つまり漁師のお仕事をしてらっしゃったということなんです。で、その様子を見ておられた、イエス様が多分これ、岸、イエス様は岸の方ですよね。陸の方で見てらっしゃったんでしょう。そして声をかけられるんですね。彼らは漁師だった。17節。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。この、ここで人間を取る漁師というふうに書かれていますけど、この、新約聖書っていうのはもともとはギリシャ語という言葉で書かれているんですが、そこのもともとの言葉で言うと、人間を取る、この取るという言葉はありません。ありませんで、人間の漁師にしてあげよう、しようという言葉なんですね。だから人間に関わるっていうかな。人間に関わるお仕事。そういうことをしようって。つまりそれは伝道ってことですよね。一緒に伝道しようよって。人々に働きかけていこうよって。そのために、一緒に仕事しないか、ついてこないかと声をかけられたというのがこの言葉なんですよね。そうすると、18節、二人はすぐに網を捨てて従った。すごいですね。やってた仕事をすぐ投げ出したったんですね。やめて、それでもうすぐついていったっていうのは。すごい、即断、即決ですね。それついていったんだって。で、また、19節。少し進んで、またちょっと湖のところをこう、行かれると、今度はゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、また兄弟ですね、が、今度は船の中で網の手入れをしている。おそらく、これは船を岸に上げて、そしてこう、網がなんかが破れたりするところをこう、繕っていたんだと考えられますけど、手入れしてたんですね。また使おうと。ご覧になると、同じようにですね、20節。すぐに彼らをお呼びになった。私についてきなさい。人間を取る漁師。人間の漁師にしよう。そうするお呼びになったら、この二人も父ゼベダイとを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。お父さん寂しかったんじゃないかと思いますけどね。でも、もう、すごい感じるところがあって、彼らもイエス様についていったんだって。これが今日の、まさに、イエス様のお弟子になった。お弟子さんって12弟子いるんですけど、特に中心の人たちはね。その中の4人が、このシモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、4人とも漁師さんだったっていうんですね。どうでしょうか。ここでよく言われることは、イエス様のお弟子さんだって、すごい人だろ、だしだ、どうと思ってたら、なんだ、漁師さんかとかですね、その、夜のうち4人は、荒くれ者の漁師だったんだとかですね、いや、むしろ、だからすごいんだよっていうかね、むしろ、そういう人たちを選ばれたんだよ、イエス様は、と言われたりもしますよね。なんかちょっと漁師さんを下に見ているようなことを言われたりするんですよね。あるいは、特にね、ここで先ほど申しましたように、私についてきなさい、人間の漁師にしようと言われたら、シモンとアンデレ、ペテロとアンデレはもうすぐに網を捨てて従いましたね。またゼベダイの子ヤコブとヨハネさんも、すぐに従いましたね。だから、こういうふうにすぐに従ったって、こういう単純なですね、漁師さんのような単純な人たちだから、イエス様は招かれたんだ、呼ばれたんだと。ね。だからこういう思いついたらすぐに行動ができるような、そういう人たちをイエス様は選ばれたんだよなーって、そうね、漁師さんは単純だというようなことをなんか暗に言っているようなですね、そんなことも言われたりもするんですけれども、だから逆に言うとね、私たちはこんな風にはなれないよねって言って、すぐに従うことはできないよねっていう風に、言われたりするんですけれども、でもどうでしょうか。なんか漁師さんだから単純だったんだとかですね、そんなちょっと偏見じゃないかな。私は実は新潟の教会におりましたときに、 その教会院に佐渡島っていう近くに教会ありまして、島があります。佐渡ですね。そこの漁師さんがおられました。お家がですね、漁師さんのお家で、その方も後を継いで漁師さんになられたんですけれども、でお住まいはこの新潟の方に独立されて、自立されて、ご家族を持って住んでらっしゃったんですけども、さらにそこから勉強なさって、まあ、佐渡汽船っていうのがあるんですけども、佐渡島と新潟をこう行き来するフェリーがあるんですね。それから佐渡島と直江津っていうところもあるんですが、そこをこう行き来する、そういうフェリーの操縦をする操縦士さんのですね、免許、資格を勉強して取られまして、そしてそういうフェリーの運転手をしておられた。すごいな、ね、すごい方おられたんですけれども、すごいなと思っておられたんです、いたので、そんな漁師っていうだけで、その偏見を見られるのはちょっと、その方から言わせれば、失礼じゃないかというふうに思うんですけども、まあ、少なくともで、やっぱりじゃあなぜ、この最初のお弟子さんたちは、この4人だったんだろうか。どうでしょうか、どう思われますか。当時は漁師さんというのはむしろ、ちゃんとですね、魚を取る技術を持っている職人さんとして尊敬されていた仕事だったんですね。そういう人だったから選ばれたんだろうか。あるいは、こういう考え方もあります。イエス様が、実は周りにたくさんの人たちがね、いたんだけれども、この人、弟子として選ばれる場合にはね、この人はダメだとかですね、こいつはよくちょっとダメだねとかですね。で、いろいろ見ておられた上で、これは大したもんだ。ね、ペテロとヤコブ、それからヤコブとヨハネも一発で見て、これはすごい。これはちゃんとね、従ってこれる、すぐ従ってくれる、そういう人だから、合格。見抜かれてですね。で、声をかけられたんだと。そういうふうにこう選ばれてですね、すべてを見抜いた上で、この選ばれた人たちだったんだという、まあ、そういうふうにね、考えることもできないわけはないかなと思うんですけれども、でもですね、どうも、これ、例えば、むしろ、シモンとアンデレ、例えば、シモンさんとアンデレさんがいてね、で、二人これ合格してるわけですよね。あるいは次にまた、ヤコブさんとヨハネさんにも声かけて、これまた合格してらっしゃるわけですよね。それってなんかむしろね、手当たり次第ですね、声をかけてらっしゃるんじゃないのか。なんかこう選ばれて、こいつダメだ、アンデレお前ダメだとかですね、そういう風になっていないんですよね。なんか手当たり次第に声かけてらっしゃるんじゃないか。どうも実はですね、まあもう一つの考え方と言ってもいいんですけど、私に従いなさいっていうことを、実は彼らだけに最初にピタピタってこう、選ばれてね、かけられたのではなくて、実はもういろんな人に声をかけておられたのではないかと考えることもできるんです。例えばイエス様のお父さんは、ヨセフさんは大工さんでしたね。お家を作ったり、している大工さんでした。多分イエス様も若い頃はそのお父さんのお仕事の大工さんの仕事を手伝っておられたと思いますから、例えばその大工さんの仲間たちにね、私に従いなさいと、あなた方を人間を作る大工にしてあげようってですね、そういうふうに誘われておられたかもしれないじゃないですか。あるいは畑仕事をしている人たちに対してはね、私に従いなさい、あなた方を人間を収穫する農夫ね、人にしてあげようとかですね、そういうふうにいろんな人に声をかけておられたかもしれないんですよ。で、その声をかけてこられたのに、その声にここで従ったのはこの4人の漁師さんたちだったんだっていうのが、実は本当のところなんじゃないかなと考えられています。だって他の12弟子のメンバーを見ても本当にいろんな人がいますよね。税金を取り立てる主税人だったとかね。あるいはもともとは祭司、あるいはもしかして立法学者 だったんじゃないかと考えられる人もいますし、政治活動をしてた人たちもいた、いる人もいた。いろんな人が集まってるんですよね。なんかこの人、あの人ってなんか決められてよりはもう本当にいろんな人に声かけられた。で、この十二弟子以外のお弟子さんたちも女性の信者さんたちも弟子たちもたくさんいましたし、小さな子供たちも受け入れておられたのがイエス様なんですよね。だからイエス様はある意味ではそんなイエス様の方から選ばれてですね、あ、こいつはダメだとかね、この人は大丈夫だなとかですね、この人は合格、あれこれダメ、不合格、お前はダメだよなんて、そんなことをおっしゃった上、なんか見た上で声をかけられておられる、百発百中のようにね。やっぱりそうじゃなくて、イエス様はもういろんな人にね、それこそ隔てなく、すべての人に、ついておいで、私に従っておいで、本当に私と一緒に生きていこうよ、私と一緒にその人生を暮らしていこうよ、そうおっしゃっておられたんじゃないか、もう誰彼なくし声をかけられたんだと、私はそう思うんですよね。そして問題は、そのかけた言葉に、じゃあ全員が入っていって、次すぐ従ったかっていうと、それは受け取る側の実は問題なんであって、イエス様は最初からこの人はいい、この人はダメだって選ばれたのではなくて、いろんな人に声かけられた。もうそれこそ分け隔てなく声をおかけになった。でも受け取る側がそれにちゃんと答えられるかどうかっていうことだったんじゃないか。この4人の漁師たちは、まさにすぐ従うことができた。従っていったと。いうことだったんだって言うんですよ。じゃあ問題はですね、なぜそのイエス様の呼びかけになかなか答えることができなかったんだろうかな、できなかった人たちはどうなんだろうかなっていうことを考えますと、大きく分けて3つの理由、3つの段階があったんじゃないかというふうに考えられています。一つはですね、そのイエス様のついてきなさいって、私についてきなさいっていう声が聞こえてきても、あ、それ自分に言われているわけじゃない。ね、あ、俺じゃないよねってですね、私のことじゃないわって、私に向けて語られた言葉ではないんだっていうふうに考えちゃったら、もうそれで終わりですよね。それが第一段階。第二段階。でも自分に対して、あ、そういうイエス様は、私についてきなさいって言われたとしても、それは自分への言葉だなと分かったとしてもですね、本気にしなかったのが第二段階ですね。本気にしない。あるいは、ありえない。そんなまさかって。そういうふうに、本気でその言葉を取ることができなかった。次の段階、三番目の段階は、いや、本気に取ったと。自分への言葉だな。そしてこれは、本当に自分として考えなきゃいけないことだって、どうしようかって思ったんだけど、けれども実際にじゃあ行動を移す、イエス様の後をついていくっていうことについて、そこまでできなかった。勇気がなかったかもしれませんし、いろんな理由があってね、あるいはいろんな理由をつけて、それに応えることができなかったって。そういうことじゃないだろうか。このシモンさん、ペテロとアンデレさんと、そしてゼベダイの子ヤコブさんとヨハネさんは、ある意味ではもう飛び込んじゃったわけですよね。もうむしろもうまともに受け止めたっていうことなんです。どうでしょうか。私はこの箇所を読んでて思い出したことがありました。それは私の聖書の先生と申しますか、私にこの聖書を教授してくださった先生、大学の実際の教授なんですけど、とっても学問的で博識で本当に冷静に、もう緻密にですね、この証拠やいろんなものを積み重ねた上で、非常に論理的に考えられる、そして本を書かれる、そういう先生なんですけれども、ある時ですね、 なんかの時でこう、お茶かなんかしてて、一対一で話してた時があったんですけども、その時に、ザックバランに話をしてもらえた時に、しみじみですね、こういうふうにおっしゃったんですね。その自分が、聖書学ですね、この聖書を学ぼうというふうになったの、決めたのは、考えていくようになったのは、街を歩いてたって言うんですね。街を歩いてて、そしてこの足元になんか紙切れが飛んできたって言うんですね。白い紙切れが飛んできた。そしてその紙切れを、あれなんだろうと思ってパッと拾って、紙切れ、くちゃくちゃってなった紙切れをパッと開けたら、なんと聖書の切れ端だったんだって言うんですね。そこに聖書の言葉が書いてあった。これなんだろうと思った時に、調べたらこれ聖書の言葉だっていうことが、分かって、それでですよ。それを自分は、あ、これは、なんかここに、なんかあるなって感じたって言うんですよ。面白いですよね。それ単に偶然だって言ってしまったら終わりじゃないですか。なんでわざわざそんなところの紙をまた拾ってしまったのかとかです。そしてその紙が、その聖書の紙切れ、切れ端だったわけですよね。それからなんでわざわざこんなところまで飛んでくるのかっていうことを考えれば考えるほど、これは偶然ではない。これはもう神様からの自分への、まあ、誘いかけっていうか呼びかけだって。それで聖書を勉強することになっていくんですよね。だから、なんかすごい学問的なですね、こう、ことがあって、その興味でその聖書を勉強したんじゃないんですよ。そのものすごい学問的な方なんだけど、その出だしっていうか、その最初の時点は、足元にですね、聖書の切れ端が飛んできたんですよ。それを単に偶然、あるいはもうそのままなんだって言って、くしゃくしゃっとしてまた捨てちゃうっていうことをしないで、それをこう、これを神様からの呼びかけだ。これが神様からの自分の誘いかけだっていうふうに、その方、先生は受け止められたんです。それは周りから見ればね、そんな先生偶然ですよ。だからあんまりその先生もそのことは皆さん、おっしゃらないんですね。こういうふうに個人的なことでおっしゃった時ぐらいしかおっしゃらないんですけれども、どうでしょうか。私は今でも、同じようにイエス様は、私たちに語りかけてくださっていると思います。分け隔てなくね。実際に聖霊を通して聖書を通して言葉として語りかけてくださっている場合もありますし、いろんな出来事やね、事件、あるいはいろんなこの社会の状況、そういうものを通して考えろよとかですね、これでいいのかっていうふうに問いかけてくださっている場合もありますし、様々な人や出来事、物を通してね、その言葉をこう私たちに伝えようとしてくださる場合もあると思うんです。それはなんかね、我々が選ばれて、なんかこう、そうじゃなくて、本当にある意味では分け隔てなく声をかけてくださっている。私が嫌な人間だから、ね、どうしようもない人間だから、まあ余計そうなのかもしれない。それは、色の濃さ、薄さはあるかもしれませんけれども、でも少なくともみんなの人に向かってイエス様は声をかけてくださっているはずなんです。神様はイエス様を通して私たちに声をかけてくださって、大丈夫かとか、元気か、それでいいのかとかですね、この道を行った方がいいんじゃないかとかですね、私に従ってきなさい、本当にそういうふうにこう声をかけてくださっているんだ。だから、最初に申しましたように、この受け取る側の私たちが、それを本気にしない。あるいは自分に対して語られていないんだ。あるいは、それを受け止めても、やっぱり、ああ、ダメだな、とかですね。ああ、それは無理だな、と。関係ないや、っていうふうに、結局諦めてしまうとかね。その声を聞こうとすれば、しかし、ちゃんと聞こえてくるんじゃないか。それを感じることができるんじゃないか。そのように導いてくださっているように思うんですね。その声に耳を傾けていくということが、とっても大事なことなんではないかなと。今日の聖書の箇所から、それに応えていく人は、もしかしたらとっても少ないのかもしれませんけれども、でも、 そういう声を聞き分けていける、少なくともそういう声があるんだ。もしかしたら自分にとっても大事なことを伝えようとしてくださっているんじゃないか。その声に耳を澄ましていく。そういう時、場所、この礼拝もそういう場所かもしれません。聖書がそういう書物かも。なんか関わって、そういう声を聞いていくことが大事なんじゃないかなと私は思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日はみんなとこうして礼拝を持てたことを感謝いたします。どうぞあなたが私たち一人一人に語りかけてくださっているんだと、その声に自分なりに反応していくことができますように導いてください。この弟子さん、お弟子さんたちのようにすぐには反応できませんし、そんな勇気もないし、力もありませんし、なかなか従うことができませんけど、でもいつか、あなた、私ども一人一人のなりの従い方で従っていくことができますように、導いてください、主よ。そのために、この教会や幼稚園や、日曜学校の働きや、今度コンサートもありますが、その機会があなたの声を届けられるような時とできればしてくださいますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。